アナログゲームナイト。
今夜もアナログゲームナイト。この番組は愛知県名古屋市を中心に東海圏のアナログゲーム関係の情報を配信する番組になっております。今回は太陽王子こと新安がお送りいたします。そしてですね、今回は、ゲストというかですね、もう番組のもう準レギュラー的な存在ですね。毎回出ていただいてます。はい、自己紹介お願いします。
はい、ブレケケゲームズのウリオです。よろしくお願いします。
というわけですね、春に出まして、また秋にということでですね、はい、何ヶ月間かありましたけど、最近どうですか、ウリオさんは。
最近はボードゲームはほぼ遊んでなくないです。
あ、そうなんですね。買ってはいるけど、
まあね、かなり買ってるんですけど、うん、コロナ、まあ、明けたというか、明けてはいないけど、
はい、
まあ、行動制限かからんくなって、
うん、
もうそろそろ遊べるかなと思ってかなり買ってるんですけど、
うん、
全く遊ぶタイミングがなくて、
うんうんうん、
ほぼ遊んでないです。家でたまに甥っ子とかと遊ぶぐらいになっちゃってますね。
なんか楽しみとかないですか、最近。
楽しみ、まあ、最近ちょっと始めたのが、
うん、
ゲームマーケットの秋に、
うん、
サークルカットの締め切りが多分最近あって、ツイッター上がすごい賑わってた。ツイッターじゃないな、 X 上が
旧ツイッターですね。
旧ツイッターが賑わってて、
はいはい、
で、まあ、これからあの話してもらえると思うんですけど、はい、秋の新作がもう完全に出来上がってるので、あと調和のみっていう感じなので、
うん、
時間があるなと思って、
はい、
でちょっと興味あるその他のサークルの PR 活動とかにもなったら面白いなと思ったから、
うんうん、
その X 上でサークルカットをこうテーマに合うのぶら下げてくださいってやって、
はいはい、
それを自分のノート、
うーん、
普段はあのイベントの参加の記録とかをしてるんですけど、
はいはいはいはい、
そこでまとめればその同じ興味のあるテーマで、
うん、
あの探しやすくなるかなと思ってやり始めてるんですけど、
はいはいはいはい、
結構みんなあのリプをくださってて、
うんうん、
それをこう探索に行くのがすごい楽しいですね。
あ、
まだ情報そんなに出てないんですけど、やっぱりまだまだなんで、ちょっとずつ増えていくんですよ、やっぱり、
うんうんうんうん、
どのサークルも、
うんうん、
なんかそれをなんか旅に出る感じで、
うん、
なんか楽しんで、そこは楽しんでます。
結構いいのありました。なんか
あります。
あ、そうなんですね。
もう買うやつ決まりました。
あ、そうなんですね。早速。
一個言っていいのかな、言っていいと思うけど、
はいはい、
あの内容はね、うん、まだ分かんないです。
だけど、そうです、はいはい、
あのアリコロニー、
アリコロニー、
アリ、あの、
あ、
虫、はいはい、虫って言っていいのかな、アリ、
うんうん、
の多分アリノス関係のコロニーだから多分そうなんですけど、
うんうん、
多分タイル配置系で、
うん、
イラストがね、あのカバンにいっぱいと同じ人
のはず、
違ったらごめんなさい、うん、ですごいイラストも素敵で、
うん、
でもうちも爬虫類のことやってるけど、
うんうん、
なんか尖ってて、
はい、
なんか多分ねアリ研究してた人なんですよ。
そうなんですね。
そうで、なんかアリの種類もいろいろあるらしくて、うん、
はいはいはい、
バカだなと思ってでもイラストもすごいね、あのカバンにいっぱいで分かると思うけど、
うん、
リアルなんだけど、
うん、
すごいなんかほのぼの感も出そうな、
うん、
テーマもね、タイライチも僕大好きなんで、
はいはいはい、
これをね買おうって、もう内容見ずに買おうかなって思う。
なるほど。
っていうのが見つかったりとかもするんで、
うんうんうん、
面白いです。
最近僕ですね、ボードゲームを結構買ってるんですよね。遊ぶ機会がを作るようにしてて、
えらい。
で、楽市のね期間に入ってしまうとなかなか遊べないのでゲーム館に行ったんですけど、最近っていうかこの間買ったのが、あのなんちゃって彫刻家っていうの買って、
それって最近なんだっけ。
最近ですね、8月とか9月ぐらいに出たやつですね。メビウスか出たやつで、
ブロックのやつだよね。
そうですね、なんか、
あ、僕気になるし、
サングラスかけたやつですね。
気になった、気になった。
なんかあれも、なんかこう何、こうお題に対して指定されたブロックで図を作るんですけど、あの立体物を作るんですけど、それを、早出しで1から6の絵があって、それのどれかを作ってるんですけど、どれになったかっていうのを早出しで書いてたんですよ、ここは。でその上で親は何人当たってるかっていうのを操作するんですよ、
はあ、
うん、 で0で、まあ、1以上なんですけど、で何に当たってるかっていう予想するゲームなんですけど、なんかこういろんなねピクチャーズとか、
うんうん、
そっち系のゲームはあるんですけど、なんかちょっと1個早出しの回答だったりとか、うんうん、親が何に当たってるかっていうのを予想するっていうので、うん、なんか同じようなゲームでも結構その視点を変えるだけでだいぶこうイメージが変わるのかなと思って、
ね、だから作ってるのは1人なんだよね。
1人ですね。
あ、
作ってるうちに
それもリアルタイムなんだよね。
そうですね、作ってるうちに あ分かったと思ったらこう早出しするっていう。で回答した人も1番2番、
うん、
正解の1番2番で点数が入るんで、うんうんうん、正確に待って、例えば1番2番外れたら3番手が点数入ったりするし、また当ててもらわなきゃダメだし、何個当たってるかっていうのもダメだし、結構その推理系というか、
うんうん、
夜中でなんかピクチャーズとかその辺の何かお題系のやつとはちょっと違うかなと思って、
なんかあれだね、ちゃちゃと入れたりとか、
うん、
会話が楽しそうな気がするね、
う
ん、やってないからなんとも分からんけどさ、ね、うん、何作っとんだってって言って、みんなの反応見て帰れるってこともね、要は、
そうですね、
一応、
う
ん、いやこれじゃ分からんかみたいなこともなんか楽しめそうな雰囲気
がありますね。回答出したのに時間内で多分帰れると思うんで、
そっちに行くんかいみたいな楽しそうですね。
いや、で、うん、けど、も遊びたいなと思うんですよね、うん、なんか、それも3人以上なんで、ゲーム側以外遊びないので、なんかね、こう、遊ぶためにボードゲームを買うのもいいし、なかなかつまないようにしたいですね、うん。というわけでですね、今回はボードゲーム大祭の話と、
はい、
新作のカヨリガッチの話を、
はい、
2本立てて、
はい、
お聞きしますので、今日よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、というわけでですね、先日ありました、
はい、
ボードゲーム大祭の方なんですけど、昨年に続いて2回目の出展ということで、はい、今回も当日入り、
前回が前日入りしたんですけど、
うん、
今回は、ちょっと仕事の関係で当日しか入れなかったんで、
うん、
早朝に出て、当日参加って感じでした。
昨年となんかこう印象が違ったりとかありました、大祭は。はい、
同じだった部分と、
うん、
違ったなっていう部分があって、
はいはいはい、
同じだなっていうのが、
うん、
ファミリーの方がすごく多いとか、多分宿泊客の方とか、
うん、
その地元の方とかで、
うん、
ゲームあんまやらないけど、
うん、
地元であるからとか泊まったとこで面白いことやってるからっていうので、
はいはいはいはい、
お見えになってるなっていうの方が多いなっていうのは初回から、初回っていうか第1回目からその印象はあって、
うん、
すごくいいイベントだなっていうのはもう去年の段階で思ってたんですけど、
はいはい、
今年さらにそれが違ったなと思ったのが、
はい、
去年はそういう雰囲気は良かったし、その出展者同士の交流もすごく良かったから、
うん、
とてもいい思い出で終わってるんですけど、
はい、
出展者としてあの反復数とか、
うん、
忙しさとかそういうとこを考えると、うん、2日目はめちゃくちゃ暇だったんですよ。
あ、そうなんですね。
あのお客さんも少なくて、
うん、
まあ、泊まる人も少なかったし、
うん、
多分歩いてる人も体感としてはすごい少なくて、
うん、
あのすごく暇だったけど一人で出展したから何もやれなくて、
うん、
抜けれなくて、
はいはいはい、
すごい暇だったなっていう印象だったんですけど、今年はめちゃくちゃ2日目も人が見えてて、
はいはいはい、そうですね、
大混雑まではいかんけど、
うん、
もう本当に、途切れずずっと人が歩いてるって感じで、終了時間をなんか早めてやったの。去年5時だったのが3時、
うんうんうん、
2日目は3時に終わりますってなってて、
はいはい、
まあ、だから僕の感想は、
うん、
あの1日目がそんなに人が来なかったので、
うんうんうん、
短くしただけかなと思ったんですけど、
うん、
ちょっと理由はそこじゃないかもしれないですけど、3時までずっと途切れず、2日目もずっと初日と同じような感じだったので、
うん、
だからそこは印象が変わりましたね。
体感としてはなんかちょっとお客さんがいるっていう感じだった
ね。いるって感じでした。
はいはいはい、
ブレケケゲームズ的にも、
うん、
あのファミリーゲームというか家族に遊んでほしいっていうのがかなり強い思いがあるので、
うん、
そこにぴったりと客層が合ってるって感じなので、
はいはいはいはい、
特に他のサークルさんはまだ分かんないけど、僕のサークルとしてはもう、
うん、
まさに正直ゲームマーケットよりも、
うん、
あの主戦場と感じるようなイベントでしたね。
うん、
もちろん数出てく数とかは、
うん、
別にゲームマーケットの方が多いと思いますけど、
うんうんうん、
体感としてはそんなようなあのすごくいい感触がありましたね。
売りたいお客さんが確実にこう目の前を通るって感じですね。
そう、うんうん、本当にだから買っていってくださっ、あのこれから話するカエルキャッチも先行販布っていうことで、
うん、
いくつか持ってったんですけど、うん、まあ、ギリギリ2日目の最後に完売するぐらいの数で、うんうん、まあ、数はちょうどよかったんですけど、多分ねほとんどそのボードゲームやってるそうじゃないと思う、買ってた人が、もちろんいて、
うんうん、
あ、ゲームマーケットでも前の作品買ってくださいましたよねみたいな方とか、
はいはいはいはい、
去年ここで買ってますよねみたいな人も、
うん、
何人かお見えになって、うん、この人はボードゲームだなって認識してる人ももちろんいるんだけど、
うんうん、
だいたい、ご家族とか、
うん、
ゲームやってないとか、うん、そういう方がほとんどでしたね。
なんかこうたまたまそこに泊まったっていう人がやっぱ多かったんですかね。
うん
うん、
そういう方もいて、うん、もうそれこそ印象に残ってノートにも書いたんですけど、
はいはい、
おじいさんおばあさん、
おじいさんおばあさん
夫婦の方で、
うん
うん、初日に、
うん、
売り子で連れてったあのバードっていう、
はいはいは
い、いつも一緒にいる子が、対応したんだけど、うん、あのいろいろボードゲームの紹介とかして、
うん、
買ってってくださって、
うんうん、
で1日目終わった時にチェックインホテルでやってるイベントで、そのままホテルチェックインしてってやったらロビーにその方見えて、
はいはいはい、
あのだからバードがお辞儀してて、
はいはいはい、
誰って言ったら、うん、いやあの買ってってくださった方ですみたいな、
うん、
でうんって言って、まあ、あじゃあ泊まってる方も買っててくれたんだねみたいな会話をしてたら、うん、次の日の朝の朝食の時にもお見えになってる、
はいはいはい、
間違いなくもうただの旅行客というか、
はいはいはい、
っていう方が確実にこう会場にお見えになって、
うん、
絶対滞在じゃなかったら接触してなかっただろうなっていうか、
まあ、
持って帰ってくれたんだなと思って、すごい感慨深かった思いがあったので、
うん、ま
あ、それは一例ですけど、
うん、
まあ、本当そういう方が多い、うん、あとなんか小学校、近隣の小学校にチラシを配ったのか招待をかけてたかなんかで、
はいはいはいはい、
あのそういうご家族がかなり多かったですね。
出展する、ね、内容はサークルによって出展者で多分違ったりするんですけど、ブリキリさんとしてはなんかこう小学生とかね、そういうなんかこうボードゲーム遊ばないそうにっていうところもあると思うので、
うん、
バッチリというかなんか大歓迎だそうですよね、多分ね。
いや本当に、うん、そのままで、そのままっていうか普段とあんまり変わらんっていうか、普段の自分の生活とそんなに変わらないというか、
うん、
もうとにかく楽しい時間でしたね、
うんうんうん。他のなんかいろいろと、いろいろと出展者の背中でも結構大祭は印象がいいというか、また来年も同じ状態なら行きたいなって感じ
ですか。行きたいです。行きたいし、うん、あのツイッターじゃない、X で。
めっちゃ出てるんですよ。
あのつぶやきましたけど、うん、あの年2回とかでもありがたいなと勝手に思ってます。うんうんうん、大変だと思うんでね、うんうん、運営の方は大変だと思うんで、身勝手には言えないですけど、
うん、
なんか1年後が待てんっていう感じですよね。
あ、なるほどね。
いろいろ含めてですね、交流とかも全て含めてそれぐらいの印象がありますね。
出店者同士の交流とかあったんですか？
あります、あります、うん、めちゃくちゃあります。あの、うん、宿泊プランに夕食会場込み、
うん、
バイキングの夕食会場込みになってるので、
はいはいはい、
まあ、そこもあの同席なんですよ、全員。
ああ、そうなんですね。
なんであのもともと知ってる方たちと一緒に並んでれば、
うん、
その方たちと大体同じような席になるし、
うん、
お一人で来てるとか、
うん、
全然知らない、例えば初出店とかでも誰かしらとは一緒になるんで、
うん、
まあ、そこで の交流は確実にあるし、
うん、
大祭の1日目が終わってから、
うん、
夜の12時まで、
うん、
あのフリースペースが開放されてるので、
はいはいはい、
そこでボードゲームやって遊んで交流するっていうことも可能なので、
うんうんうん、
そこがね、何人ぐらい入ってたかよく分かんないけど、とんでもない数入ってましたよ、夜。
ああ、そうなんですね。
満席で、
うんうん、
去年よりも全然満席で、
うんうん、
全席5、6人とか座ってたと思うんで、
へ
え、すごい光景でした、
うんうん、
写真撮りましたけど、
1
枚だけ、
うんうん、
異様な光景、
異様な
光景。でもそこでも交流もちろん図れるので、
はいはいはい、
うん、交流はかなり図れるイベントじゃないかなと思いますね。
うん、
同じところに泊まってるっていうこと自体が、
うんうんうん、
ちょっと違う雰囲気ありますよね。
うんうん、宿泊型の、物販イベントってそうもないですからね、多分ね。
そうですよね。今年行ってないですけど、九州で ありましたね。
ああ、ありましたね、
うん、あれもなんか同じようなイメージがありますけど、うん、ちょっと行ってないんで分かんないですけどね。
ホテルというかその宿泊施設だからこその強みバイキングとかね、うんうん、結構飲んでましたよね、多分ツイッターで見
ると飲んでしかいないっていうかじゃあ本当にね、お肉美味しいんですよ。
ああ、そうなんですね、
はい、
うんうん、
で、お肉とビール飲んでおかわりしてってやってたら、うん、みんな席立って、
うん、
時間来てたから俺と肉とビールしか食べてなんかバイキングじゃなくてよかったんじゃないかっていう気がするけど、でもとにかくそれぐらい楽しかったってことですね、会話も。いつの間にか時間過ぎちゃったって感じだったんで、うんうん、ビールもね、美味しいんですよ。御殿場高原ビール。
ああ、だから地元のビール。
地元のビールがそのまま自分でジョッキに継いで、うんうんうん、で飲み比べとかもできるし、
うんうん、肉もしっかり。
肉もしっかり、本当に普通に肉です。
普通に肉です。
普通に肉美味しい。
なんかこう、大祭で見たゲームの中でなんか気になったゲームとかありますか？
大祭はね、うん、今回は2人で行ったんで結構回れたっていうか、大体回れて、
うん、
購入した中でまだ遊べてないのもあるんであれですけど、
はい、
いやこれはいいわって思ったのが一つが、うん、猫ポーカー。
あー、
多分前から売られてるんだよね。大祭がスタートじゃなかったと思うんだけど、あれはこの前 の, そのゲーム会、ファミリーゲーム会じゃないけど、
はいはいはい、
つまり月1でやってるやつで、空き時間にちょっと遊んだんですけど、うん、あれはいつまででもやれます。遊んでますね。
あ、そうですね。
やった、
はいはい、
や
ってました、やってました。
あれはね、いつまででも遊べるからすごいなと思いましたね。
結構あれですよね、遊びの幅のこうが広いので、
うん、ちょっと把握がね、サマリーちゃんとつけてあるから、はいはいはいはい、その辺もカバーされてるんだけど、うん、把握がね、ポーカーの役がさ、
うんうん、
A はこの役とこの役にしか使えんとか、 B はこの役とこの役にしか使えんっていうのがあるから、
うんうんうん、
そこを把握しながら遊ぶのが最初ちょっとだけあるけど、それも比較的すんなりくるし、もうとにかく一人一枚サマリーがあるから、
はいはいはい、
間違えようは正直ないから、
役のなんか構成の仕方だけちょっと最初ね、
そうそうそう、
戸惑いますけどね、
うんうんうん、俺もあれはすごい良かったですね。あとはね、ペンギン観測隊、
はいはいはい、
佐藤ファミリアさん、
はいはい、
僕もね、内容知らずに買ったんですけど、申し訳ないですけど、
はいはい、
ファミリーゲームよく作られてる方で、僕初めてお会いできて、
うん、
で下の名前一緒なんですよ。
あ、はいはいはい、
ですごい気になってて、ファミリーゲーム作ってる下の名前が一緒、どういう人だろうなってすごい気になってて、たまたまご挨拶できたので、まあ、ついでというか、うん、せっかくだからと思って、その時出されてたロケットカンパニーとペンギン観測隊、うん、
はい、
正直あんまり内容は分からずに、
あ、
多分佐藤さん作っとるからいいだろうぐらいの感じで購入してきた。ペンギン観測隊がね、うん、これから話するカエルキャッチとカードの構成が一緒なんですよ。
ああ、そうなんですね。
カードの枚数構成っていうのかな、が一緒で、同じ神経衰弱な、
はいはいはい、
なんだけど、ペンギン観測隊は協力ゲーム、でカエルキャッチの方は対戦だと思うんだけど、同じカードの構成でこうも違うプレイ感になるかっていうのが、すごいなんかこう驚きというか、ペンギン観測隊はね、面白いんですよ。あんまり宣伝するとカエルキャッチ売れんくなっちゃうみたいなあれですけど、本当にね、違うプレイ感。
僕もペンギン観測隊とロケットカンパニーはボードゲームで両買ったんですけど、
あ、うん、
両遊んだんですけど、ペンギン観測隊はあれは協力ゲームじゃないですか、
うん、
でなんかこう、なんていうのこう、ミッションクリアみたいな感じですよね、みんなね、みんなでこう、
そうそうそう、
でどこまでできるかっていうところと、あえて分かってるのになかなか難しいところ、あと手番数の制限だったりとか、
喋るのがいいんだよね、あれね。
そうなんですよね。
俺ここで見たぞって言ったけど、
うん、
最初に4枚か、1人4枚だけ見て
る、あ、枚数、はい、
4枚見てるけど、うん、シャッフルして場に戻すから、うん、この辺で見たぞしか言えない。
まあそうです
ね。それがこうスタートからあるから、
うん、
最初から会話が楽しいんだよね。
でもあれですよね、こう僕もやってこうシャッフルして戻した瞬間に、カエルもそうですけど、ペンギンだからいいんですよ、多分、ね、こうなんか誤解するというか、なんていうか、
そう、
それがフェアフルして置いた瞬間に何か忘れちゃうぐらいの記憶力、ね、がすごい。
多分あれ、動物観測隊とかで、うん、ライオン、トラ、猫とかだったら、まだ覚えやすいんだよね、
う
ん、きっと、
ね、まあそうですね、
俺、ライオンと猫とトラ見とるよって言えるんだけど、うん、いや、ペンギンの種類は覚えれんよ、あれね、マゼラン、あ、ま、ゼンツ、あれ でかかったよみたいな。
でかかったらキングか。
そうね。あの会話がねすごい面白い。
なるほど
ね。ですね、
うん。確かにあれはなんかこう何回もやるとすごい大変ですけど。いいゲームですか多分ね、うん、なんかこう協力ゲームの神経衰弱ってのがなかなかね、
そうそうそうそう、うん、神経衰弱ってどうしてもあの記憶の強い人が圧倒的に強くて、
うんうん、
ね、弱い人が弱いっていうのが筋だ、筋というかね、
うんうん、
普通はそうだと思うんだけど、そこをうまくこうカバーしてるというかね、
うん、
ちゃんとみんなで楽しめるゲームになってるっていうところはこう目から鱗というかね、
うん、
すごい良かったですね。
対戦を振り返って、
うん、
結構売り上げ的には良かったんですか、持ってった時。
これ比較対象がね、他のサークルとかに聞いてるわけじゃないから、何とも言えないけど、うん、その先行販布で準備できた分だけ持ってきますって言って、まあ、それが完売した時点で僕の中では合格というか成功というかね、
うんうん、
ただその金額のこと言っても、
うん、
あの相当な数売れないと、
うん、
宿泊費はカバーできんわけですよ、
まあ、
当たり前ですけど、ただ、うん、そんなに高い宿泊費じゃなくて出店料もゼロなの今は、うん、
あ、はいはい、
3回4回どうなるか分かんないけど、普通に考えるとその宿泊費っていうのはその楽しかった部分で、
うん、
ペイできるんだよね。
まあそうですね、
どっかの遊園地行って楽しかって利益出たかっていうと出ないでしょ、
うん、
まあ、それと同じような感覚、
うん、
だからその在庫が少し家の中から減るプラス、
うん、
すごい楽しかった経験をこの金額でやれるんだったらもう全然ありでしょっていう感覚です
よ、うん、で、カエルキャッチが売れてそういうなんか体験としてのものがあって、うんうん、まあブリケンさん的にはこう、まあ、成功って感じ
ですね。そうですね、成功、大成功だったと僕は思ってますね、
うんうんうん、
まあ、唯一がカエルキャッチを先行で持っていこうと思ったのが、
うん、
やっぱこのあのアナログゲームナイトも、東海圏ってやってるじゃないですか、
うん
う
ん、
うちも東海圏なんですけど、うん、やっぱね PR の場が少なすぎるんだよね普段から。ゲームマーケットに向けてどんどんどんどんこう試遊会とかそういうのがあったりするんだけど、そこに出向こうと思うと、
うん、
交通費も結構まあまあね、まあまあかかっちゃうんで、なかなかなくて、そういうイベントで持ってくると PR 効果がちょっとでもあるかなぐらいの思いがあったんですけど、それはねほぼない、ほぼない言い過ぎなんですけど、その結局、
うん、
購入してくださった方たちが、
うん、
SNS でわーってやってくださるイメージを持ってた、ほとんどご家族だったから、
うん、
ないの、全然上がってこない、
家に持ち帰って楽しくって終わり
だ、そう購入したよとか、うん、そういうことを全然、だから多分それはね去年の Python ラボも一緒だったんだけど、出てった割には、うん、SNS 上で全くみんなみたいな、
ね、
ゲームマーケットとはちょっと感覚がそこ違って、
うん、
だからそういう意味ではあの全く PR にはならなかったですね、
まあ、売れてなんか欲しいところには言ったけど、
もちろんもちろん、はい、そこ、
ね、
そこです
、結果ね、何パーセントですもんね、なんかそのゲームマーケットのなんだっけ、ランキングとか、
うんうん、
あの出すじゃないですか、 AV ゲームなんで、
出しますね、
あのアンケートも何パーなんで、SNS に出していく人もやっぱ何パーセントなんで、その何パーセントにもかからない人たちが勝ててるから余計ないですよ多分ね、
うんうん、そこは全く出店者の方に見てもらえたっていうところぐらいですかね、
うん、
先行で見てもらえたのは良かったなと思いますけどね。
またその来年もその体験というかが続いてできるですね。
そうですね、
うんうんうん、というわけでじゃあ対戦の話はこれに対しまして、
はい、
続いてあのカエルキャッチの話をしますので、
はい、
よろしくお願いします。はい、というわけでね、ブレケゲームさんのね、先ほどボードゲーム大祭の方で先行発売とかですねしているカエルキャッチの話を続けていくんですけど、これ結構ねだいぶ早い段階できてる、
そうです
ます
よ
ね。
そうです、
前回のゲームの宣伝の時、
はい、
グルニアもなんかあるみたいな、
そうそうそう、うん、物が手元にあったのは、
うん、
ラック1、
はいはいはいはい、
の時にはもうあったんで、
うん、
それがまだ調和が終わってなくて一セットだけ頑張って調和して、
うん、
持ち込んでサンプルとして見せた程度だったんですけど、
うん、
正直本当はゲームマーケット春の段階で、
うん、
ダブルでサベッジボールとダブルで出そうと思えば、
うん、
いけたはずっていうぐらいのペースではできてましたね、うんうん、
めっちゃ良かったですよね、
早かった、うん、
早かったなんか要因というか原因とかあるんですか？
これ要因というかこれはね、うん、単純に、うん、そのサベッジボール前春に出したやつが、うんうん、かなり長い期間作って考えて、ね、うんうん、イラストをオーダーしてみたいなことにかなり時間をかけてたので、
はいはい、
その合間合間でやるきっかけが、考えるきっかけがあったんですよね、うん、でカエルキャッチ自体が、うん、サベッジボールじゃないな、パイソンラボを持っていた時か、パイソンラボをゲームマーケットに持って出展するっていう時に、うんうんうん、職場の方でイベントがあって、
はいはいはい、
そのイベントが後から決まったんですよ。もう休みもらえますからねって言ってあった後から決まって、
はいはい、
僕は主じゃなかったんで、
うんうんうん、
もう休みますよって言ったの、はいはいはい、でそれがねなんかハロウィンのイベントあって、
はいはいはい、
でそのハロウィンのイベントに、うん、まあ、僕はいないんだけど、
うん、
なんかやらなあかんってなって、そのイベントも結構急に決まったから、
あハロウィンのイベント、はいはい、
だからそんな準備しとれんし、うん、どうするんですかみたいな会話の中で、
うんうん、
ボードゲームをやっぱ食場としてもかなり推してるので、うん、子供の遊びとして、
はいはいはい、
あじゃあまあお化けのゲーム集めれば一、うん、ブースぐらいはできるから、
うんうん、
雰囲気あっていいんじゃないですかみたいな、自分いないくせに発言して、うん、で、それ通ったね、意見は通って、
うん、
で館内からさ出そうとしたらさ、お化けキャッチとヒューゴぐらいしかなかったね、うん、あガイスターもあったかな、だけどちょっと大きめの子のばっかだったんだよね、
うんうんうん、
でちっちゃい子のないぞってなって、うん、言った手前もしどうしようかなって思って、
うん、
急いで作ったのがカエルキャッチの前身だった、
はいはい、じゃあお化けだったんです最初にね、
最初お化けだった、
うんうん、
で急いで作ったらだけど、うん、めちゃくちゃ面白かったの、
うんうん、
自分で言うのもなんですけど、
うん
うん、すごい面白くて、うん、一回職場の人に遊んでもらってこれも置いていくからどう思うって言って遊んでもらって、
うんうん、
ちょこっとだけ遊んだら違和感のある部分があったん で、
はいはいはい、
でその場でちょっと訂正して、
うん、
もう全然違和感もなくて、
うんうんうん、
あれこれ普通に出せるレベルっていうか、正直今まで作った中で一番僕の中で会心だったの、
自信作、
自信作、
はいはい、
自分で言うのもな
ん、うん、
自分の言うのちょっと申し訳ない、うん、恥ずかしいけど、
うん、
自信作というか自分の届けたいところに届けたいゲーム、うん、Python ラボも結構できたと思ったんだけど、
はいはいはい、
よりなんか幅広いんだけど、うん、ファミリーにグスッサッて刺さりそうなプレイ感だなって思って、
うん、
これ出そうってなったのがもう、うん、Python ラボの時だから、サベチボール前なんだね、うん、
去年の10月ですね、ハロウィンだからね、
そうそうそうそう、う
ん、でゲームマーケット早かったですもんね、
そう
ね、
でその時にはできてて、うん、でそれも、ゲームマーケットの会場で2日目の朝とか時間あるから、
うん、
あの売り子の人たちと一緒に遊んでたんです、普通にそのテスト版のお化けを、うん、でこれお化けなんだよねみたいな話してて、
うん、
ついに爬虫類を脱却する時が来たかな、どうしようかな、うん、でもな求められてるのもあるしなみたいな会話してたら、うん、隣の隣の隣ぐらいで出店してたささみ企画さんが、
はいはいはい、
フラッと来てて、うん、その会話を聞いて、うん、いやカエルでいいでしょみたいな、
はいはいはい、
確かにぴょんぴょん飛んでくしいなくなるしね、
うん、
確かにやっとカエルのゲーム作れるわってなって、うん、そこでテーマが決まり、
うん、
でその時に、別府さん、これ別府斎さんにイラスト頼んだんですけど、別府さん の、 あのタロットを僕買いに行ったの、
はいはいはいはい、
タロット買いに行った時に、うん、いたんだよね、
はーはーブースに、
ブースに、
うんうん、
でも予約して買って予約のメッセージに別府さんのことすごい好きだったから、うん、とか、
うん、
あの応援してますじゃないけど、
うん、
あの楽しみにしてますみたいなメッセージを予約の時にコメントを入れてたんだよ、
うんうん、
だから売り子の人たちがそれを読んで、
うんうんうん、
ここにいますよ別府さんみたいな、
はいはい、
紹介してくださってで初めてお会いして喋ることができて、もうこのままの勢いで行っちゃえと思って頼んだ、
うん、あそのゲームマーケ
ット爬虫類とか両生類とかでかけたりしますかみたいな変な質問なんですけど、
急に
変な質問なんですけどって言って、爬虫類とか両生類とかかけたりしますかって言って飯渡して、
うん、
実はこういうゲーム作ってるんですけどって言ったら、
うん、
いけると思いますよみたいなこと言ってくださって、
はいはいはい、
あじゃあちょっとゲームマーケットちゃんと終わってからもう一回連絡させていただきますって言ったのがもうだからその秋なんで、でそっからこうお願いしていって、
うんうんうん、
イメージを伝えてってやったら、うん、ウェブさんの作業もすごく早くやってくださって、
うんうんうんうん、
春には仕上がっちゃったっていう感じ、
じゃあ本当にあのフレンチタルトを買いに行ったついでにいたから って感じですね。タイミングがあれだったらいなかったですもん、多分ね。
そうそう、うん、ちょうどねそのパイソンラボまで頼んでた継尾屋さんっていうその爬虫類グッズの方がかなり忙しくて、次の作品もいけそうですかっていう会話してたんですよ。まだ決まっどれを頼むかとか決まってなくて、だけどちょっと全部やるのは難しいかもっていう話が出てた、ちょうどそういう時期だって、だからそういうのもあって別府さんに会った時に声がかけやすかったのもあるんですけど、まあ、本当にトントン拍子というかうまく回った感じですね。
きっかけはその急いで作ったというかね、作らなきゃって言い方で中でこうね、研ぎ澄まされた部分があったんですよね、なんかね、ゲームのデザインの時にも。
そうそうそう、うん、まあ、全然肩意地張らずに作ったのも良かったんですよ、最初はそうやって何百と刷って、ね、お金かけて頒布する気はなかった。でサンプル作るかのように作って、職場にポンって置いてきてみんなが遊んでくれたらいいわぐらいに思って作ったのが逆に良かったのか、なんか余計なことしてないです本当に。
そうですよ、もともとじゃあそのサンプル行って違和感直した時ゲームマックはそんなまま、ほぼまんまですか。
全く変わってないですよ。
そうですね、
最初だ結局ね、どういうゲームか喋ってないから言わん方がいいかもしれないけど、
ああいいです、
まあ、紹介しちゃっていい、さっき、
はい、
まあ、神経衰弱だね、本当トランプの神経衰弱だとしたら、1が4枚入ってるね、1111ってトランプだったら、そういう組み合わせじゃなくて、カエルを捕まえるゲームなんだけど、同じ色のカエルが2匹、
はいはいはい、
でそれを捕まえる道具のタモが1本、これが8色あるんだね、で神経衰弱、トランプの神経衰弱と一緒で2枚めくるんだけど、はい、見つけたいのはその同じ色のカエルとタモ、
はいはいはい、
でそれが見つければもらえますよっていう状態よね。で今紹介したみたいにカエルとタモ持ってかれると1匹カエル残る、場に、で次それめくったら、もう場にはタモはないんで、その色のタモは、じゃあどうするかっていうと、さっき持ってった人を覚えとって、そこにこの色のタモありますよね、くださいって宣言する、要は2枚目をバカらめくるんじゃなくて、人の山から奪うみたいなイメージなんですけど、でそれであればもう奪われちゃうよっていうルールなんですね。でそれはもうその最初からそういうルールにしようと思って持ってって、で遊んでみたんですけど、はい、1個だけだからその違和感っていうのは何かっていうと、カエル、タモ、カエル、同じ色の、例えば赤だとしたら赤のカエル、赤のカエル、赤のタモが別場面で出たとしたら、みんなの認識として赤3枚とも出たなってなるじゃないですか。で、忘れちゃうから厳密には違うんだけど、基本的に全員が同じ情報で3枚とも持ってるってなったら、先に取った人が不利なんですよ、奪われてっちゃうから、だからこれ誰も取らんくなるなって思って、3枚目もチャレンジしていいルールに しようってなったんですよ。カエル捕まえ、カエルタモで捕まえたと、だけど自分のところに持ってこないで、もう1匹のカエルもこのまま見つけますっていうことをやっていいですよっていうルールを追加したんですよ、でそれでもうほぼ完成になりました。うーん、だからいじったのはそこだけです。
うーん、確かにチャレンジルールはね、なんかこう面白いですよね、多分ね、なかなか難しいですけどね、序盤だと。
そうそう、だから事故、事故というか、トラブルを防ぐために入れたルールなので、あんまり横行はしないですけどね、チャレンジルールは。でもそれのおかげで先に取っても、特に不利はないという状況を埋めたので、よかったかな、たまたま思いついたやつだけどよかったかなと思ってます。
楽市 の、 前夜祭というか、出店者の交流会でそれこそ見せていただいて、で自信作なんだわって言われて遊んで、その瞬間に一回遊んですぐ僕インストしてましたね。
そう隣でね、
ブックオフさんの
ところで、あれ知らずに始まってるなみたいな。でもそれぐらい簡単なんだよね。
それぐらい簡単ですね。
トランプの神経衰弱さえ知ってれば、違うのが連続手番ないですよっていうところと、あとは誰かが取ったらもう場にはないです、人からもらってくださいっていうところだけなんで、まあ、特に大人なんかはすぐに理解できるルールかなと思いますね。
僕も先行で買わせていただいて、結構遊んでるんですけど、ウリオさんのブリケケゲームさんのゲームを知ってるとかと、遊んだ 瞬間に、ああ、ウリオさんっぽいなっていうのは言ってましたね。うん、
これはそう。
濃さは出てますね。
自分でもそう思います。かなり自分でもそう思いますね。
こういうことがしたいんだろうなっていうのと、こういうことが楽しいんだよっていうのがゲームルールとしてしっかり出てるので、うんうん、なかなかこう、あれですよね。さっき言ったあの神経衰弱系のゲームの中でも、まあ、なんていうか別のゲームというか、うん、独自路線を走ってるなっていうゲームですよね。
さっき言ったあのペンギン観測隊は協力で、はいはい、あの苦手な人も一緒に楽しめるっていう作りだと思うんだけど、うんうんうん、まあ、カエルキャッチの方は逆に記憶が強い人が多分勝つと思います、これはね。
うんうん、
だけどそのなんだろうな、場が楽しいって感じなんですよね、これね。
うん、
苦手だとしても、
うんうん、
まあ、勝ちだけにこだわってる人は別ね、勝てないから、うん、じゃなくて、うん、そのゲームの体験を楽しむっていう感覚だと、うん、そのやっぱね、意地が悪いですけど、人が人から奪われてく、
うんうん、
とか人のやつ奪ってるのを見るのってやっぱ笑える、性格悪いか
な。いやなんか神経衰弱だと、うん、もう取ったら終わりで、
そうそうそうそう、
残りは全部場にあるから、場だけ集中しようじゃなくって、取った後も取った後の人に対して攻撃というか、
そうそう、
だけど、
う
ん、それもなんかこう外れる場合もあるし、
そう結構外れるから。面白いのが、うん、そのと A さんカエルめくって、
うん、
いやこれもう取られたなっていう記憶があったから、うん、B さんに対して持ってますよねってやるじゃないですか、
うん、
で B さん確認したらないってなるね。で次例えば B さんの番で、うん、いやじゃあ C でしょみたいな、
うん、
で C もないっていう、
うん、
実は A が持ってたってよくあるんだよ。
うん、そうですね、う
ん、自分で持っとったんかよみたいなことも結構ある起きるので、
うん、
なんかそういう場の楽しさっていうのかな、
うん、
があの勝つ負けるとはまた違う軸で楽しいなっていうのは自分でやってても思うので、
うんうんうん、
そういうところは、まあ、そんなことは狙ってなかったですけど、
うん、
そこはすごく面白い体験ができるなと思ってます。
神経衰弱系のゲームはね、製品化されてるものから同人までいっぱいあるんですけど、やっぱなんかテーマによるもの、タモを探すとか、うんうん、タモを借りるとかっていうのがあったりとか、それからなんかこう水辺でね、あの同じカードがあって裏モテーションのがあったりとかして、
そうそうそう、
うん、あったりする、そういうゲームの中でもやっぱりこう2つ集中するというかな、バッド人とみたいな感じで、うんうん、私結構その他のゲーム会とかでいくつか遊んだんですけど、結構強い人はやっぱ強いですけど、
うん、
場の楽しさみたいなのがゲームとしてルールとしてあの完全に演出できてるなと思うので、
うんうん、
非常になんか遊びやすく、あの子供のだけでやったんですけど、
うんうん、
結構あの覚えてるようで覚えてなかったりとか、
ね、
さっき言った時に、ね、あのみんなこう、
う
ん、結局自分が持ってるよって言って持ってなかったりとかもあるので、場の楽しさがすごく演出できてるなと思うし、苦しくはないですね、やってて。
そうなんか笑えるんだよね、その、うん、ハズレのカード、裏面も表面も葉っぱですみたいな、
うん、
ハズレのカードが入ってるんですけど、うん、それだけでもやっぱ笑いですよね、
うん、
めくると自分がめくってもなんかああめくっちゃったっていうのもあるし、人がめくったらもっと嬉しいし、
うん、
でもなんでか知らんけど同じハズレを同じ人がずっとめくることがあるんで、
ああそうですね、
だからそれめくったってみたいな、
一周したとかね、みんなですよね、
そういうのもなんか笑える。だからもあの対戦の時によく紹介してたのが、
うん、
こう外れることをみんなで楽しんでほしい作りですっていうのを話してて、そこはなんかすごいぴったりくるかなって、外れのカードをめくる外れ、
うんうん、
人を外す外れ、うん、そこがなんか笑えるんですよね、普通の神経衰弱多分笑えないと思うんですけど、トランプの神経衰弱、
うんうん、
だからそこはねなんか笑えるので、そこを肩肘張らずに遊びましょうみたいな、
うん、
作りかなっていう気がしますね。
あとあれですもんね、なんかこう2匹目のカエルを人としても、それが2匹目かどうか分からんタイミングなんですもんね。
そう
あったっけって言ってんだって
そう
それみんな教えてくれないので、うん、あるよとか言って嘘つくともあるし、
ほんとね、まだ誰も取ってないのに人指定してる人見ると笑える、ね、
そう
でもね、笑っちゃいかんなと思っちゃうから
あったよあったよとか言っちゃいますからね。
そうそうそうそう、うん、
なんかそのいろいろなトラブルも笑えるし、やっぱなんか神経衰弱系のゲームいくつもありますけど、まあ、苦しくないですよね。取れなくても楽しいっていうのがあるんで、なんか本当にバンド楽しさ、ゲーム楽しさが本当にゲームに詰まってるのがあるんで、なかなかね、できたばっかりから、次12月ですもんね、だから8ヶ月ぐらい寝かしてるかと思います。
そうです、
今回発売の中で。
そうです、
今までは大祭と広島、
広島の時に一番最初に持ってって、で、バネストさんのトライアウトで持ってかせてもらって、で、大祭が始まるまでお店に置いといてもらって、で、大祭で、まあ、先行販売という形で持っていって、そこからはバネストさんのも回収したので、今はもう本当に寝かせてる状態です。
結構あれですね、大祭では送ってったというか、買ってった人たちで、SNS のね、こうあれはないですけど、確実に面白いゲームですよね、今のところ中では。ブレイキングゲームの中で確実に面白いゲームだし、複雑さもそれほどないし、
ない
です、ね、そこそファミリーで買ってても悩むところはあまりないんですよね、
正直自分の作りたいゲームが、まあ、作れたなっていう感覚はあるので、逆にこれがなんか全然箸にも棒にも引っかからんぐらい反復できなかったとしたら、もうやめると思う。もうでも自分の作りたいものが
引退策かもしれない。
受け付けてもらえない、受け入れてもらえないんだなという感覚。正直これここが悪かったからダメだったわって、きっと売れなかったら言うと考えると思うんだけど、今の時点ではもう本当にこれは受け入れてもらわなきゃ困るっていう状況。自分の頭の中で、
なんかレオパニックとかパイソンラボとか、サイチボールはね、取り手だったんでまた層が違いますけど、2つも何かファミリーゲームというか、現在の環境でね遊ぼうと思って作ったんですけど、やっぱゲームとしてなんかこうなんかエッセンスというか、なんかこうね、こうギミックが入った感じなんですけど、これまっすぐですもんね。
そうですね、
結局まっすぐの直球を投げてるので、だからこそこうなんていうんだろう、こう作りたいものであるし、そのなんかこう難しいこともやってないし、小細工もしてないので、引退をかけて、今回は、
いやいや本当に本当に、そうですね、まあ、本当に引退はしないと思うけど、だけど、まあ、感覚としてはそんな感覚ですね。レオパニックの時は、そのファミリーに向けて作りたいっていうのがあったのに、説明が複雑すぎたんですよ、あれ。それが大人が遊ぶと最初のぬるっとしたスピード感というか、またそれはそれで面白くて、いやこれいいのできたなみたいな感覚があったけど、自分の届けたいところにジャストフィットかって言われると違うなと思ってたんですよ。もちろんそのゲーム自体は面白くできたなっていうのはあるんだけど、届けたいところとちょっとずれちゃったなっていうのが、まあ反省というか思いがレオパニックはあって、でパイソンラボの方は逆に、これは多分ね、収録の時も言ったと思うんだけど、多分売れないだろうなと思って作ったの。もう本当に子供に、子供にって落として、それこそそういう子供たちと遊ぶ場面では即効性があって、誰もが理解できるルールなんだけど、奥がすんげえ深いかって言われると全然浅いところにいると思うから、あれは、もう多分そんなにとはいえ結構いっぱい買ってくださったので、よかったっていう感覚なんですね。だからこのカエルキャッチはだから、そういう反省点が今のところはない。自分の届けたいところに雑味のないルールで作れたなっていう感覚はあるし、大人だけで遊んでも全然面白いんで。
そうですよね、
だからね、これ売れなかったら引退します。
引退かけて。
まあ、いや、そうだね。だからそんなに僕はね、この収録のすごい最初っていうか、ハチパークとかその頃から言ってるけど、その作ることに対しての才能は正直そんなにないと思うので。
いや、でもだんだん上がってますよ。
ここまではもうこれ以上やれないです。僕はやれない、他の人やれるかもしれない。
このラインではね、
僕はもうこれ以上のものは無理です。
最後のメッセージですね、多分ね。
そうです
流行りの印象はどうだったんですか？結構良かったんですかね、この、ゲームマーケットの前の大祭以外の時の印象はどうだったんですか？広島とか、マネスさんとかどうだった
んですか？お客さんの印象の、
はいはい、
受け取られ方は、だからどれもなんだけど、マネスさんはちょっと違うけど、とにかくゲームゲーム 好きですっていう人よりかは、
うん、
あんまりやってない方の方が圧倒的に泊まることも多くて、ブースの前にね、うん、でそういう人たちの感覚は、
うん、
だから僕と多分一緒で、
うんうん、
あのなんだろう、私有して、
うん、
面白いから買いますっていう率がかなり高いですやっぱり、
はいはいはい、
打率と言っていいのかどうか分かんないですけど、うん、そうですね、まあ広島の時は私有はしてないですけど、うんうん、まあ、バネサさんは私有あり、もちろんありで、
うん、
大祭はバンバン私有したんですけど、その確率はかなり高いですね。
今回ゲームマーケットの話なんですけど、ゲームマーケットは私有ありで出したんですか？
半択のやつです。
あ、はいはいはいはい、
半分はあのテーブル、1テーブルを半分は私有、
うん、
半分は展示みたいな感じなんですけど、一応その大祭も同じシミュレーションで持ってった新展示システムがありまして一応ね、全卓私有になる。
あ、なるほど。
あの半分はもう普通に平面で Python ラボを並べて、まあ、それはちっちゃい子向けにしたいので、ちっちゃい子でも通りがかりで遊べるようにしたいからっていうので低くして、カエルキャッチの方は1段階高いものを用意して、まあ、中にこう物内側の中に僕らのなんかこうお釣りとかね、在庫とか置いて、正面にお客さん側に展示して、上はただの机っていう状態にしたので、一応ねカエルキャッチ全部並ぶんですよ、カード。だから立ってになっちゃうけど、カエルキャッチも私有できるし、Python ラボも私有できるしっていう状態にして持っていこうかなと思ってます。
じゃ あ, あの現場で遊びながら売れるとかですね、
やれると思います。あの、うん、ただゲームマーケットはね、皆さん急いでるん で,、
うん、
そうですね、やるかどうかまでは分かんないですけど、大祭はね逆にあ の,、うん、のんびりしてるので、
うん、
やっぱたくさんの方がね遊んでくださいましたけどね。
僕も今年ゲームマーケット行くんですけど、
はい、
僕行ったの多分この番組が始まった2年目ぐらいだからの6年7年そこで1日開催の頃だったんで、うんうん、ほんと6、7年になってるんで、会場の広さも違うし、こう規模も違うし、うん、なんかゲームマーケットも久しぶりすぎて怖いんですよ東京に行くのも怖いし、なんかもう先輩ですよ、ゲームマーケット
も。いや、もう任せが違う。でもね、うん、すごい、うん、どんどんこうコロナ、あんまさっきから言ってるけど開けてはいないけど、
うん、
行動制限がなくなって、
うん、
どんどんなんか戻ってきてる感じですもんね。
そうですね、この収録だけでもね、マスクなしから、マスクあり、マスクなしですもん今で、ゲームマーケットなんですけど、2日間開催ですけど、はい、2日とも
、はい、
はい、で、今回のメインはカエルキャッチと、
カエルキャッチ、はい、
Python ラボ。
そう、一応だからサベッチボール と,、
うん、
とカエルキャッチと Python ラボを持っていきます。
予約の方は確かに出られる感じですかね。
これね、迷ってます。
あ、そうなんですか。
めちゃくちゃ持ってくるんですよ、これ箱ちっちゃいんですよ。
そうですよね、結構ちっちゃいね。
収録では見えてないんですけど、うん、で、昔喋ったんですけど、
うん、
家に残してるのに、
うん、
完売ってするのが嫌で、
はいはいはい、言ってましたね、
はい、
うん、
だから全部持ってこうと思ってるんで、
はいはい、
いや、さすがにさっき引退をかけましたけど知名度と、
はい、知名度と
かも考えると、
はい、
完売はしないと思うんですよ、
持ってた分さすがに。持ってた分だけの完売
は、はい
はいはい、
だったら予約しなくてもいいかなって思うんですよね。やっぱ予約、僕の中で予約って、
うん、
その出店者の方が、
うん、
まあ、僕もそうですけど、
うん、
その急いで買いに行けないから、
うん、
取っといてほしいとか、
うん、
まあ、あとはスタートからもう長蛇の列ができるぐらいの人気作だから、予約システムがあるとかは助かるなと思うんですけど、絶対売れ完売しないんだったら、絶対じゃないけど、完売しないものだったら別に予約しなくてこね、いけるかなって、お客さんだとは思う。だからなくてもいいかなと思ってます
予約欲しいゲームが予約ないと、なんか購買欲というか、なんかね、早く行かなきゃ売り切れちゃうっていう、なんかこうイメージというか印象は受けますよね。だから余計にこう欲しくなるし、行かなきゃっていう、なんかそういうなんか心理がありますよね。 まず行かなきゃって思いますもんね。大体みんな企業とかね、うん、そういうなんか早売りのものとかに行きがですもんね。予約だとぬるっと始まるんで、
そう予約、うん、予約、自分が欲しいやつが予約ないってなると、うん、出店者としては諦めるんだよね、
うんうんうん、
人気作だなって分かると、うんうんうん、だからその SN もし予約取らないんであれば、うん、SNS 上ではバンバン大量に持ち込みますっていうのをアピールして、
うんうんうん、
焦らないで大丈夫ですってしたいなとは思って、
うんうんうん、
一番最悪なのは、うん、予約取らない、うん、在庫いっぱい持ってく、
うん、
事前に、
うん、
人気じゃないの、事前に気になった方がいるけど、うん、これ予約じゃないで諦めようかなってなっちゃって、
うんうん、
実は在庫余ってたが一番なんかミスマッチだと思うから、うん、それはやめたいなと思ってて、
はいはいはい、
そこちょっと迷ってはいる、迷ってるとこですね、
うんうんうん、
多分ね予約特典とかが用意できないと思うんですよ。
あーなるほどね、はいはい、
まあ、価格も結構ギリギリにしちゃったっていうのもあるし、うんうんうん、特に特典にするのもなーっていうのがあるので、
うん、
ただの予約になるなと思ってて僕の中では、
うん、
そしたらあんまり需要はないかなと思ってるとこですけど、
うんうん、
まだねこれゲームマーケットからまだ2ヶ月ぐらいありますか。
ありますね、まあね、うん、
まだなので、うん、そこまで正直考えてないっていうのもあります。
予約があるとねこう売れる個数的なものがねあるから安心感があるけど、逆に予約が入らないと不安感があるんで、
毎日
ね、まあいろいろと言っちゃいたんですよね、出店者側もね。
毎日スマホ眺めてプレッシャーを感じるんで、予約取ると取るで、
ね、なきゃ増えりゃ増えりゃ嬉しいけど、なきゃないで不安ですもんね。
そう
で予約しなきゃいけないんですけどね、予約がないから諦めようって言って来ないし、しかもゲームマーケットはね大阪屋とかね他に比べるとなんかこう急ぐんで、うん、戻ってきますがもうトワイスなんで、
はい戻ってこれないもん多いよ。
ですよね
絶対あれ
まあ悩むとこですね。
そう、
うん、
そうですね。
2ヶ月間ちょっとね、2ヶ月間って言ってもね11月ぐらいからもう
10、まあ、始めるなら1ヶ月前ぐらいかなと思ってますけどね。フォーム準備したりとかは全然余裕だと思う、でもやることはそんなないんで、はい、
うん、
まあ、1ヶ月ぐらいちょっと考えながらやろうかなって感じですね。
いや本当にウィオさんが自信作って出すゲームで、僕も結構ゲーム会とかで自信作というか自信を持って出せるゲームなので、もうボードゲームはね、としてもいろんなね重いゲームから軽いゲームありますし、ちょっと遊ぼうかって時には絶対遊べるゲームだと思うので、
うん、
僕も自信を持ってゲーム会に出していってるので、まあ、それたちが増えていくんじゃないかなと思いますし、まあ、買っていただければねゲームマーケット終わった後とかね交流会とかあるので、うん、ちょっと遊ぼうかということで遊べるゲームだと思うので、その辺の遊んだ後のね告知も目に見えてると思うし、まあ、小さいんでね、
そう
持って帰りやすいですし、値段相場はいくらなんですか。
半布イベントで半布するときは2,000円。
ああ2,000円、はいはいはい。
で、お店に委託するときは2,200円、
うんうん、
って考えてます、
うんうんうん、
考えてますっていうかもうバネストさんでそれでやってるから、
うんうん、
そこは確定かな。
なんかこの間ちょっと前かな、ファニーテーブルさんでも持ってって遊びましたもんこれ。
いやファニーテーブルさんね、
うん、
サベッジボールがちょっと、うん遅れなかったので、
うん、
今度のやつはファニーテーブルさんにも向いてるんじゃないかなと思うから、うんうん、ファミリーの方向けのゲーム結構いたからね、うんうん、できればファニーテーブルさんにも置いてほしいなと思ってますけどね。
勝手に持ってって遊びました。
ありがとうございます
なんか欲しいって言ってました
いや、うん、ぴったりぴったりだと思います。
勝手に遊んでました、はい、というわけで、まあ、ゲームマーケットでは売った後でも、まあ、他の東海圏のショップでは買えるかなって感じですかね。
そうですね、うんうん、まだそういう会話は全然どこにも出してないですけど、
まあ、入定はあるかな。
バネストさんとファニーテーブルさんにはいつもお世話になっているので、
うん、
こちらから連絡させてもらいたいなと思ってて、
うんうん、
ま、他も、
うん
うん、探したいなって感じですね、うんうんうん、今回はサベジボールの時はね、そもそも持ち帰ってくる在庫が少なかったんで、
はいはい、
ありがたいことに、
うん、
もうほんと限定しちゃったんですよね、
うんうんうん、
で、今回はなるべくいろんなところで手に取れるようにできたらいいなと思ってます、うんうん、
はい、じゃあ、ですね、最後にというか、カエルキャッチのアピールというか、 はい、最後にお願いします。
いやまあ、ずっと喋ってきましたけど、うん、まあ、ゲームマーケットね、2ヶ月あと、まあ、この収録が出されてから1ヶ月ぐらい多分あると思うんで、うん、まあ、覚えててくださいって感じですね、まず
は。確かにそうですね。
まずは覚えててくださいっていう感じですね。でもとにかく幅広く、うん、本当幅広い層に正直遊んでもらえるかなと、ファミリーに向けて出してるんですけど、うん、大人だけでも実際本当に楽しい時間が過ごせるし、うん、まあ、本当短い時間でも遊べるっていうのも大きいと思うし、うんうんうん、まあ、おそらくこれルールが理解できないもないので、なんか一回は遊んでみてほしいなと思いますよね。買う買わないは本当別にして、まあ、私有でうちのブース来てもらってもいいし、誰か買った人に一緒に遊ばせてもらうでも全然いいので、あの皆さんの感想が聞きたいです。
なるほど。
自分のこの感覚が本当に合ってるのかどうか、今正直まだね分からんですよね。私有やって買っててくださってるからまだ多少の手応えはあるものの、その SNS とかでは全然聞こえてこないので、いやこれ皆さんどういう風に捉えるのかなと思うし、まあ、僕はどっちかっていうとやっぱファミリー層向けの動きを常にしてるので、普段からそうじゃない人たちってどうやって捉えるんだろうなっていうのは、あの興味があるというかね、サビジボールは逆だったね、完全に。
そうですね、
ゲームやってますよねっていう人たちの感想がすごくいっぱい聞こえてきて、それはそれですごくありがたかったけど、自分の主戦場であるファミリーにはもう進めようもないし、そういうの全然聞こえてこない、当たり前だけど聞こえてこないんだけど、今回は逆なので、あのそのゲームやってる人とかでも感想を聞かせてもらえたら嬉しいなと思います。
はい、なるほど。僕もね、あのカラリキャッチ魅力ながら宣伝していきますので、
ありがとうございます。
はい、またちょっと頑張っていきましょう。
はい、お願いします。
でエンディング撮りますので、あとお願いします。はい、エンディングでーす。はい。いやー、本当にまさか引退デスマッチになると思わなかったです。いや、これ大丈夫と思うんですけどね。
そう思いたいですね。
ねえ、大丈夫。
そうですね。
そうですね。
まあでも正直みんな自信持って出してるはずだから、
まあ確かにね、
あんま意味ないけどね、
当社費、当社費ですね、自分の中の一番ですね、
作った人の自信なんてもう何の参考にもならんから正直。
でブレキゲームさん的に、まあ、その全部自信があって出してますけど、
そうです、ね、
今回は過去に比べると一番なんですね、
その出来が一番っていうよりは、届けたいところに、届けたいものを作るというのがやっとできたっていう、そこの自信ですよね。はい、そこは自信がありますけどね。ゲームの面白さとかに自信があるってどんだけ作った人がいてもね、それはね意味ないね。
確かに
みんなそうだっつう
話、ね、誰かに言われてやっぱりこうね、
そうそうそう、
自信が確信に変わりますもんね。
だからそこはあの手に取ってもらったり遊んでもらったりした皆さんの感想を聞いて、その後で、自信を持ちたいなと思ってます。
いや本当にこれが引退作なのかってやってます、本当に。
いや本当そうですね。でも次の作品も進んでるんで、
ああそうですね。
それは出して終わります
けど、ね、そうですね、でもまあなんか区切りみたいなもんですよね、一応できたからまた次になるアプローチですよね、
見えた世界があるというか、Python ラボからそうなんですけど、やっと自分のやりたいことは分かってきてる、確かに、
はいはいはい、
徐々に分かってきてる感じがあって、それをやれるかどうかは別として、だからその辺の瞑想は一旦終わったかなっていう気がしてて、とにかくシンプルに、そぎ落としたルールで、ファミリーがまずは遊ぶのが一番大事、一番大事というか、ファミリーの人が面白いと感じれるようなゲームを作るっていうのが大事だな、自分の中で、自分が作る中ではそれが一番大事だなって、それが、大人の方だけでも、楽しいよねって思えるようなゲームにしていけるといいんだな、自分の中では納得がいくんだなっていうのが分かったので、まあ、そこを目指してこれからもやっていきたいなっていうのは思いましたね、
はい、次回作も収録できるように、
そうですね、
ゲームマーケット、僕らも出るんだよ、今回ゲームマーケットね。一体者じゃないので、はい、応援してますので、
はい、
はい、よろしくお願いします。で今回はですね、ブレキゲームさんのから両さんに出ていました、
はい、
カエルキャッチのお話を中心にいただきました、はい、 ではゲームマーケット頑張りましょう。
はい、頑張りましょう。
今回のお相手は太陽仕事新安と、
はい、ブレッケ系ゲームズのウリオでした。
はい、じゃあ頑張りましょう。
はい、頑張りましょう。
せーの、
グッドナイト。